こちらは日本九国放送 NKH です。どうも、2回目ということでございまして、
そうですね、
今までは熊本市大江三丁目にあります FMC スタジオをお借りしまして、番組を撮ってたんですけども、
あ、そうなんですね、
はい、今日は、
はい、
FMC のサテライトスタジオ、スタジオ竹の宮にやってまいりました。
はい、竹の宮からお送りします。
実はFMC スタジオよりもこちらの竹の宮のこのスタジオの方が、若干広め、
若干、
はい、しかもこたつが置いてございまして、今そこで、エアポート成田と、あ、私山木田信也門です。
エアポート成田です、
はい、この二人で今差し向かい状態で、番組を撮るわけでございますけどね、まあこれもしカメラがあれば、まるで時事報道なわけでありましたですね。
そんな感じですね、
まあお送りしていかなきゃいけないんですけど、1回目はかなり好評で、は
い、
大変な反響を
素晴らしいですね
得たようでございます。
よかったです。
江ノ島信也もなかなかこういいことを言うぞと、
お
う、もうこの際日本アジア党を架空政党じゃなくて本当にリアルにお前やれというようなことをですね、強く言う方がじわじわと増えておりまして、本当に大迷惑です。はい、私はこう人をね、例えば先頭に立ってですね、率いていこうなんていう、義理は全然ないわけでございます。
そうですか。
さらさらそんな気持ちはないわけでございまして、やりたい人がいたらどうぞやってねということで、応援をさせていただきますけどね。名前貸しますよ、日本アジア党の。
名義貸して。
そうそうそう。フランチャイズじゃなくてなんて言うんですけど、
フランチャイズフランチャイズって、
こう
ファーストフードじゃないですか、
こういうのをこうちょっとだけね、ディベートっていうんですか、これちょっとこう跳ねるという、
もうだいぶ汚れましたね。
まあそんな感じでやっていきたいなと思
います、
でまあ地震が発生しまして、まあ、津波もそうですが、
はい、
1週間経ちましてね。
そうですね。
でもう間もなく10日ってとこですよ。
そうですね、
で未だに何すか現地に、その食料もそうだけど、油、
はい、
あと医薬品、届いてないっつうじゃないですか。
らしいですね、行き届いてないということで。
これはね、ちょっとね、もう由々しき事実でありましてですね。というのは私はいろんなところで、3日耐えれば、こういう震災的なものが起きて、災害が起きた後にですね、で3日耐えればね、大体その自衛隊その他、まあ、救いの手が、差し伸べられて、飲料水、食料、そういったものが届くというふうに聞いてましたよ、今までは。
特に、特に日本の。
日本ではですよ。
はいはい、
だからともかく3日間だけは頑張ってくださいっていうようなことを、私は応援メッセージのコーナーでも何度も言ってきたわけですよ。ところが、その現実問題はまだ届いてないわけですよ。
3日どころかね、
でまあ要するに私が嘘ついてるようなもんなんですよ、でもうちょっと心外だなと、私は嘘つきにされてしまったということで、でじゃあ何がね、それが問題で、どこに引っかかりがあってですよ、その現地に届かないのかっていう、もうそれがね、どこのマスコミもちゃんとした報道をしないじゃないですか。
言わないですね。
届いてないっていうことは言うんだよ、届いてないっていうのは言うんだけど、じゃあなぜ例えばこの避難所 A っていう場所があってですよ、ここに全くその補給が届いてません、今残された食料、一部の食料とか、もうほんのちょいの油で、もうギリギリのところで今頑張っていますなんてあるじゃないですか。
しのいでます、
でそこにこうマスコミが入ってますよ、入ってて、でどうですか、お辛いですねなんて言ってこう、インタビューしてるじゃないですか、寒くてたまりませんわとかって言って、でだとすればですよ、そのマスコミは、そのカメラマンなり記者なりなんなりは、その避難所 A、その場所に、なぜ補給が来ないのかっていうのを、やっぱりマスコミなりの調査報道的にやっぱりリサーチをするべきでしょ
う。
例えばそこの場所から ある程度その拠点となっているどっか都市があるはずですよ、最寄りの都市がね、そこまでの交通路、例えば道が寸断されているとか、何箇所切れていますとか、そういったあるいは迂回路がないとかね、あるいはまあひょっとしたら未知の迂回路がこれ、でそういったのを含めて、いやこんだけ今問題が起きてて、物が来ないんですよと、であるいは来るんだと、来るんだけど誰も気づいてないじゃないかと、それを教えてやればいいわけでしょ、でそういったことまで、今やってるメディアは一つもないわけですよ。でじゃ あ, あのメディアの人たちは人手があの人数足らないかというと、全国から記者を集めてるわけでしょ、各ネットワーク、でそれこそあのヘルメット見ると、新潟のテレビ局のヘルメットしてたりとか、寄せ集めでやってるじゃないですか、で人数はそこそこいるはずなんですよ、だとすれば、無駄に広げて、なんかこうお涙頂戴的なネタを拾うことばっかりやっているんじゃなくて、そういう役立つ情報を、まあなんていうんですかね、拾ってくるっていうようなことをやろうっていう曲は、まあないんですかね、これはね。
なんですかね。
これがね、わかんないですよ。だから毎日私はテレビ見てるんですよ。であのもうネットでも皆さんいろいろ書いてらっしゃいますけどね、本当民放のはつまらねえとかいろいろ書いても、本当にその通りで、もちろんその辛いね、現場のその肉親を失った家族の涙のシーンとかあるじゃないですか、それはそれでそれも事実だから、まあ見ますけど、そんなのばっかりで、そのなんか前に進む情報ってのがない、で、例えばあのサンドウィッチマンっていうあの芸人が、あのそんなんじゃなくて被災地 の, その例えば顔を写してくれって、でそうするとどこの避難所に誰がいるってことが分かるっていう、まあ、あの非常にこう下にともいいあのことを言ったわけですよね、で、まあ、それを今度民放もやり始めてるのはいいんだけど、誰かがそう言ったからやってるわけでしょ。なんか言われる前にやれよそれを、
それを
そういうのをなんかね、
あれですかね、あの分かんないですか、何していいか。だから従来のやり方でやっちゃうんですかね、そのこのことの重大さを鑑みずに。
だってさ、その阪神淡路大震災を経験してる記者とかも何人もいるわけでしょ、新潟の地震を経験してる人もいるわけでしょ、そういうあの知恵というか知識の蓄積というものは彼らにはないのかね、
どうなんですかね。
学習効果というものが、あの彼らには多分ないんだろうな、もう、まあ、日本のマスコミの姿を見れば学習効果のなさはよくわかるよ、すぐあの喉元すぎれば、ね、もう忘れちまって、またバカなことをやっちゃうでしょ、で今回のを見てるとこれはやっぱりひどいなというふうに思いますよ、
今のマスコミ側から、マスコミに対するあれですよね、
マスコミももちろん、一番悪いのは、もちろんそのあの政府ですよ、やってることは、まあ、まずはちょっとそのマスコミから今回ちょっとね、つっついてみたいんですけどね、でこの間そのサンドウィッチマンがこういうことを言ってましたっていうのを、その、なんだあの日曜日の昼間にやってるあの背のでっかいおばさんがやってる あっこにお任せとかいう実にくだらない番組がありますけど、私あの普段大嫌いなんで絶対見ないんですけどね、あのたまたまちょっとそれをやってたんで、この和田アキ子というやつが、どういうふうなリアクションをするのかを見たくて、ちょっと見てみようと思って、見たわけですよ、で、そのサンドウィッチマンは、まあ、これは私もこの番組とかでも言いましたけれど、放送局がそのネットワークの枠を超えて、それぞれに役割分担をして、どこのチャンネルが何をやる、そういったのをやってくれないかってことをサンドウィッチマンも言ってるんだね、
やっぱ思ったんでしょうね、
思ったんでしょう、やっぱ強く思ったんでしょうね、でそれを、まあ、あの言ってたっていうことをそう紹介してるわけ、番組の中 で、ね、でその時のね、和田アキ子 の、あの和田アキ子っていう人は、まあ、歌手であり、まあ、芝居もやるんでしょう、あの野良猫ロックワイルドジャンボとかね、
まあ、割とデビューの方のね、
かなり古いやつも今言いましたけどもね、ともかく、まあ、芸能界の、まあ、一種のドンっていう、まあ、いわゆるゴッド姉ちゃんと言われてる人じゃないですか、
そういうポジションらしいですね、
でホリプロ、ね、で民放でも顔は聞く、当然潰しが聞く、NHK でも、まあ、紅白にあれだけ出てる人だから、まあね、潰しが聞く、ね、影響力のある人ですよ、この人が、例えば、なるほどと、一日全部は無理でも、そういうことは試してみる価値はあるかもねぐらいのことを言ったんだら、これは価値があるなと思ってるんです、なんて言うだろうかと思って見てたら、いやでもね、 あの全国ネットの番組とローカルの番組があるから、うん、あこう一概にねこうそういったことをやるってのはねどうなんだろうねなんて言って終わりだったんですね、うん、
あダメですね、
バカですね、あれは逆に聞きますけど、あの災害が起きて、ね、で生中継が始まった、はいはい、各局もう報道特番になった、ローカルありましたか？
なかったですね
じゃあ仮にローカルを入れるなら入れるといいですよ、うん、で入れる時間帯を全部調整してればいいわけでしょ、うん、ね、で例えばそのある時間帯だけは、ここはローカルニュースが5分間入りますから、でそのあの、まあ、それはそれしょうがないじゃん、うん、でそれ以外のところいくらでもでやろうとはできるのに、うん、だからやれるにもかかわらず、うん、そのやれない理由を、うん、重箱の隅をついてこうやれない理由を探してるようなコメントを言ってるっていう、うん、だったら意味がない。
まあそうですね、
あの人は本当だからそういうあのどうでもいいね、あのほらあのもともと頭の悪い人だから、
うん、
あの、まあ、ねで世の中のこと知らないじゃないですか、
まあ、知らないでしょうね。
だからそういうクイズ的なことをこう番組でなんかやってたらしいんだけど前ね、でまあ要するにまあバカクイズですよ、こんなことも知らねえのかこいつだっていうのをこう見せるやつをやってたり、でそれであのバカでーすのキャラだけで行くんだったらどうぞご自由にという、ところがなんかどっかでその、やっぱり年齢的なものもあるんだろうけれど、誰かにこう物を言う、
あ物申す的な
ね、だからラジオもやってるようですけどねあの人ね、で何かこう芸能人が何かやると、ご意見番としていろいろ発言してるじゃない、
まあ、あの岬の役目はあるんでしょう ね、まあ、私がここまで言ったからもういいじゃんみたいなこと
も、まあ、まあそうなんだろうけど
ポジションもあるんですかね。
でもところがやっぱ石とかは向いてみればその程度のことしか言えないという、
まあ所詮ね、
まあもちろん最初から期待なんかしてないけど、やっぱりかとか言ってね、でそれをじゃあ俺思ったんだけど、だったらその最初からサンドウィッチマンのそんな話とか取り上げないで、あっさりしたところだけ行って、生涙頂戴でそこでスタジオで泣きゃいいわけでしょ、それをこうあえてやっちゃったっていうのは、あれスタッフの中にやっぱりなんかあるのかね二心があるやつがあるんじゃないの、
これちょっと出したら困るんじゃねえとか、
そう、どうせあんなはっきりとしたことなんて言えっこねえんだから、でもそこでこう見る人は見るよっていうのを見せたいっていうのが働いてたんじゃないかなとかちょっとね思ってしまった、なんか深読みすぎるかもしれないけどね、
まあでもそんぐらいのことあるかもしれないですね。
まあ見てて本当はあの愚かだなというふうに思いましたよ。であとはなんだろうな、あのフジテレビ、
はいはい、
あの前回もこの番組でコテンパンに
だいぶ、
しましたけど、
はい、
あのなんだっけネットでまた叩かれてたんで、
あの何したんですか。
いやなんかあのおっかさんが車で一人で乗ってて、要するに行方不明であると、あでおあの小学生ぐらい あの子供と、男の子の子供と、じいちゃんが、それとその子供からすればおばちゃんだよね、その母ちゃんのお姉さんなのかな、がこう探してるわけですよ、
あお母さんを、
でそこにそのフジテレビのクルーが、あの笠井慎介アナウンサー あのクルーが、まあ偶然そこに居合わせて、どうしたんですかと聞いたら、いやこういう理由で今探してんですと、でこの辺りでどうもいなくなってるよってことは分かってんで、でどんな車ですかって言ったら、こうモスグリーンだかのメタリックのセダンだとかって言って、そしたら見つかったんだ車が、であの壊れたユニクロの中に突っ込んじゃってて、車がひっくり返ってもう斜めになっちゃってて、でその中にこうどうも人が中に いるのを、その、もう姉ちゃんは姉ちゃんと、まあその子供からすればおばあちゃんが見つけても反響欄になってるわけね、
あって、
でそのじいさんももう自分の娘がそういう状態になってるの見て、
うわ
って、でところがその子供はね、
なんか分かんない、
この子供は結構しっかりしててね、でまあニコニコ、まあなんか常に笑ってる笑顔な子供なんだよ、でまあそこで結局母ちゃんがそこで見つかるわけだ、でレスキューが来て、で警察が来て、でまあそのいろいろ書類書いたりとかなんかあるんでしょう、それでまあ一旦遺体はあの警察が検視があるから引き取りますってところで、まあその俺は YouTube で見たんだけど、まあそこまでなんですよ、でスタジオにその後戻って、でスタジオではその小倉さんとか、それがもう号泣モードになってるということだったらしいんだけど、それがねその人の死をねエンターテインメントにしてるっていうようなことで、結構叩かれてるんだよねフジテレビがね。ただね俺それを見て思ったんですけど、あれは 悪くないぜ。あの、うん、突然なんかね、あの手のひらを返したように、フジテレビの肩を持つように聞こえるかもしれない、けど、うん、あの映像は、うん、そういうことが現実に起きてるってことをちゃんと捉えてるし、うん、質問をしてる葛西慎介も、うん、別にそんな、ぶしつけない言い方をしてないよ。
あ、そうですね。
うん。で、どちらかというと一生懸命だったよね。う
ん、もしそこでですよ、今どんなお気持ちですかとか聞いちゃったらおしまいですけど、ダメですけど、NG ですけど、そうじゃないわけでしょ。
そうじゃないですよ。普通に、頑張ってね、頑張ってね、とこう慰めるみたいな感じで、うん、もう本当に仲間的なね、うん、一緒に探してる人みたいな感じでなってたんだけど、うん、それを映すなってなっちゃったらね、うん、これはもう、何にも映せなくなっちゃう。だってその裏でネット上を見れば、うん、なぜ現場のちゃんとした映像がその報道機関から出てこないんだと、うん、実際にはもうゴロゴロ人が死んでて、その死体だとか転がってるじゃないかと、うん、なのにそういった写真は全く出てこない、うん、中にはとんでもないやつがいて死体マニアとか、もっと早く死体の写真見せろとか言ってる変態もいるけど、うん、まあ、それは論外としてもですよ、まあ、そうですね、でも現場のきちんとした映像を見たいっていうのは、うん、やっぱ俺たちの中にもあるじゃない。本当に何が起きてるんだろう、どれほどのそのね、その好奇心とかじゃなくて、ええ、その本当にその惨状をね、うん、見なければわからないものがあると思うんですよ。で、そればっかり出す必要はないんだけど、ええ、でもこんなですよ現場はっていう、その中で自衛隊の人とか消防とか警察とか含めて地元の人たちが頑張ってるんだよってことがわかるじゃん、仮にぼかしをかけてもらったっていう、
まあそうですね、
うん、でもこうなんだと、うん、ところがそれ一切出てこない、
うん、
それ出せってみんな言ってるわけじゃん、
うん、
なのにじゃあそのフジテレビが今回取材したのは、うん、あれはダメだって言っちゃうと、うん、それはちょっとね好き嫌い激しいようなんだっていうね。
あ、まあ
うん、
まああれですよね、文句は注文多いなっていう、うん、
だからフジテレビが今回いろいろ問題があることは事実で、うん、でそれはそのいろんな若手アナウンサーだとかがひどい対応をやってるってことはもうそれは事実としてあって、うん、ね、反省すべきことなんだけれど、なんかね坊主憎けりゃ今朝まで憎い状態になっちゃって、フジテレビがやることは全て悪になっちゃってるって、
全部乗っかっちゃってね、みんなね、
それは違うだろうと、うん、そこは私は思いましたね、だからその映像を見て、うん、これはその取材クルーも辛いだろうなっていうのをこう見ましたよ、
うんうん、
だからまあいろんなね、その現場にはいろんな物語が当然あってですよ、うん、大変なんだっていうことは分かるんだけど、でも本当に言いたいことは最初に言った、うん、やっぱり本当に役立つ情報を、うん、被災地の人たちに役立つ情報を、うん、マスコミは率先してやるべきで、うん、それは警察とか消防とか自衛隊とか政府から落ちてくる情報を、うん、ただそれを告知する伝言の役目だけをやるんじゃなくて、うん、自分たちで探してこなきゃダメじゃないですか。そのための報道機関だと思う、うん、でなかったら、うん、報道機関いらないわけですよ。
そうですね、
ええ、
う
ん、それテレビ枝野があればいいわけで、
テレビ
枝野ができてラジオ枝野とか FM 枝野があればいいわけ でしょ、
はいはい、
いらないんで記者が、
もう政府発表だけだったらですね、
でしょ、
あれだって見てるのと一緒ですもんね、
でしょ、
うん、
だからその記者だってさ、うん、つまんねえ質問するじゃない、うん、朝日新聞ですとかっつって、ね、で、うん、別に上杉隆のさ肩を持つわけじゃないけど、うん、やっぱりあいつらそこの記者会見の現場に入ってるやつらは、うん、給料分の仕事はしてないね、
うん、
あれは、
まあ、ぶら下がりっていういわゆる、
だからほら、ね、もう既得権で守られた記者クラブ制度の中で、うん、その中でこう中で入れて、
うん、
でしかも適当に質問してれば結構な給料もらえるわけじゃない、うん、ね、うん、で別に何か失礼なこと言ったって、うん、会社が守ってくれるわけじゃない、ね、でやっぱあれではね、うん、真剣なね、うん、討議はできないし、うん、相手から何かを引き出すってことも、まあ、それは無理ですよ。
ね、
だからそれに機会、ほら、例えば、市民記者クラブとかなんかあるじゃん、なんか、
はいはいはい、
それこそ上杉隆的な人たちとか、ビデオジャーナリストの人とかがさ、出てくるやつ。やっぱり質問がやっぱり鋭いでしょ。中にはなーなーのもあるけど、何あそこのさ、 あの鹿児島のさ、ええ、あのなんだっけ
原発、
いやいや、あの変わった市長、ブログ市長は誰だっけ、 あれどこだっけ、阿久根か、
阿久根のね、
はい、泉が頭に出てきて、阿久根、阿久根、阿久根の市長とかがさ、だから、はい、例えばあの人は逆に記者クラブから相手にされてないからさ、そういう市民記者クラブとかでいろいろやるじゃない、そうするとあんな感じがするんだよね、なんかね、なんかもうこれそうなると グルだなとか思うんだけど、うんうんうん、逆に、うん、やっぱ敵対してるといいよね。
まあそうですね、
うん、あのイミジクも、ええ、あの久米宏という人が2億円ポンと出したわけですよ、はいはい、今回ね、
そうですね、
そういう募金でね、ええ、でに、まあ、金持ってんだなと思って、2
億出せるんだ、
やっぱニュースステーション毎日やったら、あれ毎日のギャラは
すごかったでしょうね、
あ、気安く休めるよね、うん、あれだけもらってればねもうテレビしばらく休んだってどうってことないもんな、
テレビってやつはって言いながらね
テレビってやつやってるけど、どう見たってお前ってやつはだろで、まあ、2億円出した、まあ、それはいいですよ、
まあね、で、えらい
です、俺改めて、久米宏っていう人が何なのかをちょっとこう、まあなんとなく見てみたくて、うん、何気にこういろいろ検索して、当然その最初にウィキペディアあたりから、まあ、見るわけですけど、はい、でまあそのどこの高校どこの大学をいつ出て、で大学時代は演劇部にいてどういう人たちが仲間にいてとか、田中真紀子とかと一緒でとかって言ってね、それであので TBS に受かってアナウンサーになって、で体が弱くて結核になっちゃって、せっかくレギュラー番組をもらったけどもなんか5回で降板してとか、なんかそんないろいろ、あ、最初苦労してんだなとか思って、それで何番組ピッタシカンカンとか、ベストテンとかでドンと来て、でそれからはもう日の出の勢いだったんでしょ、
はいはいはい、
でまあいろいろ書いてあるのを見て、あの人って、あ、今横で猫がニャーって鳴いてますけどね、はいはい、この猫なんて言うんですか、
ともえさんです、ともえちゃんですね、
ともえちゃん、
はい、22歳ぐらいですね、
ともえちゃんこんにちは、ニャー、
はい、
はい、ニャーって言
って、もうだいぶおばあちゃんなんでね
ニャーって言ってください
思い通りに泣かないと思いますけど、
ニャー、鼻息ですいませんでした、はい、何でしたっけ、
久米宏ってやつは
でね、なんかほらあの人って、まあ、自民党がそれこそ盤石な時代のニュースキャスターじゃないですか、
うん、そうですね、
で明らかに反自民だったじゃないですか、
そうでした ね、
ね、
はい、
でということはあの頃の反自民ということは社会党がまだ元気だった時代だから、うん、社会党の支持者なんだろうなと俺も思ってた、
あ
ところが、うん、なんかで書いてるらしいんだけど、
うん、
仮に社会党が政権を取ったら、うん、私はアンチ社会党になります。もし共産党が政権を取ったら、うん、アンチ共産党になります。なぜかっていうと、うん、時の政権とメディアが同じ方向を向いていたら、うん、その国はろくなことにならないと、
うん、
だからメディアは常に、うん、その反政権じゃないといけないっていう、
という目線で、
でやっていましたってことが、まあ、なるほど、そういうのはありだなと、で、あ、そういう人なんだというようなことを見て、あ、やっぱこの人はなかなか面白いなというふうにちょっと思うようになったね、少なくとも筑紫哲也よりはマシだなというふうなことを、まあまあ、ちょっとだけ思ったけど、まあ、だからそういう意識でのジャーナリストが、うん、もう減ってるんだろうね、
ジャーナリストが減ってるんですかね、
あ、どうだろうか、
そういう王道の例えばね、なんていうんですかね、あ、意識があったりプロ意識があったりでもそうなんですけども、
例えばさ、うん、本当になんかこう強いっていうか自分の自信を持ってる記者とかがいて、
うんうん、
例えば相手が少々、うん、例えばまあなんかこわもての政治家でもいいんだけど、その突っ込めるかっていうと、うん、突っ込んでるやついないよね。
あ、そうなんですかね。
例えばほら東京都知事の定例記者会見とか俺いつも見てんだけど、でストリーミングで見れるじゃないですか、で東京新聞ですとかつってでこう言うんだけど、鋭い質問ってのは全然ないね。
例えばですよ鋭い質問っていうのはどういうことですかね。
いや、結局ね、うん、言葉尻を捉えたやつとかはほらあるわけ。
あ、
この間のほら石原慎太郎がその、うん、天罰だとかね、バカなこと言って余計なこと言って、まあ、真意は分かるんだけど、あのタイミングであの言い方じゃダメでしょう。
適切ではなかったですよね。
でもそういうところを、うん、言葉尻を捉えての質問は何回も何回もやるんだよね、
うん、
でもなんかこう本当に政策の部分であるとか、うん、なんかもっと根本的なところに、うん、じゃあ質問がいくかというと、うん、ほとんどいかない。
あ、そうなんですかね、うん、やっぱあれですかね、そういう質問しちゃうと 来づらくなっちゃうんですかね。
なんか怒られちゃうと嫌だしなとかってなっちゃうんじゃないの、
もうちょっとでも取材してあの記事上げないと俺上司に怒られるしってなるんですかね。
逆にさ、前ほら東国原が宮崎県知事の時にあれは南日本新聞かな、鹿児島 の、その支局の記者が、えらいひどい質問をして、で東国原がなんかもう顔真っ赤にして怒りながらこう、もうなんか対立するような感じの質問があって、でその現場は結構すごいなと思う、白熱してるんだなとか思ったけど、でもあの質問もね、くだらない質問で、っていうことはその記者が単に東国原が元芸人っていうだけで舐めてるだけだよね、
要するに下に見てるわけ
でしょ。下に見てる、だからそういう下のやつに対しては途端に強いんだよ。あでそのなんかこわもてで大物が出てくると、なんかねキャインってなっちゃってるようなメディアばっかりでダメよね。
でもバックアップとかもあるんじゃないですか。上司がいざとなったらあの人がしてくれるけどお前どんと行ってこいって言われたことがないとかですよ。
まあどうかわかんないけど、
どうもほらあの人おるじゃん、したらほらおったってあのなんか結構イケイケで勢いった人、あの人さなんかあの時の記者会見の質問でたい飛ばされたらしいよとか、
なんかそれはあるだろうな、でもね、例えばね、ずいぶん前ですけど、政治家と居酒屋でトークセッションというイベントがあって、
なんか言ってましたね、
その第1回の時になぜか私が司会で、まあ、呼んでいただいて福岡まで行きましたよ、でその時に、その要するにあれですよ、出てきたのは自民党のエロタクですよ、エロタク、
山
崎拓が出てきて、ね、で場所は牛角で、牛角で焼肉、
なぜ牛角なんだ
ろう、分かんないけど
焼肉一番なんかそういう階段に向かないけど
そうそう、僕は食えないんだよ、
親睦会とか一応向かないっていう、
そうそう、もうなんか小鉢とかが出てくればいいのに、焼かなきゃいけないという
ね、わんこそばの次に向かないですよね、階段に。
それでさ、でこうボランティアじゃ、まあ自分たちがこう応募してきた人、一般の方々がいて、いるんだけど、みんなほらもうそういう慣れてないからさ、
まあそうですね、
みんな硬いっていうか、もう質問だってなんかどっかの何あの新聞の一行抜いてきましたみたいな、
しかも何がいいんだろうみたいな、
あのなんかもう答えが分かってるような質問をするわけ、あの日米の、今後の、同盟についてはどう思われますかみたいな、
なんですかね、その時失礼がないようにみたいな考えてきたんですかね。
そうそうそう、
それでなおかつそれっぽくて、
それでじゃあ何かもう俺ほんとつまんなくて、まあ、その場にいるのが
せっかくこの機会なのにっていう、
でただ一応俺司会だから、俺がいろいろ喋っちゃまずいだろうと、なるべく皆さんに振んなきゃと思ったから、俺はもう基本的に黙ってね、俺は肉焼いてたんだ、山崎拓が目の前に座ってるんだけど、目の前にそう煙の向こうに山拓がいるっていうね、
湯気じゃなくて、
そうそうそうもうジュジュジュっていう感じで、ね、煙の中に山拓一人っていうね、えのきのあの目の前に山拓一人みたいな、今日飲んで一滴も飲んでないですけどね、我々ね、今
調子いいですね、
ウーラちゃんなんですよね、でそのうちなんかもうつまんなくなってきて、もういいやもうな、で俺もちょっとほらビールは飲んで飲んで、気分良くなってきて、でじゃあここであのちょっと私司会なんですけど、一言私からも言うでしょうかって言ったら、もうどうぞどうぞみたいな感じで、
みんなどうぞ、
ところで山崎さん、あのなんであのいちいち料亭に行くんですか
割と砕けた質問
だそうそうそうえっていう感じで、そしたらあの山田君が、いやいいんだ
料亭が
料亭はいいんだとな、じゃあのここだけの話ですけど、何がいいんですか料亭のそのいいっていうのは、いやね、まず秘密が守られるでしょ、でねやっぱ落ち着くしねあとね、まあ、おかみとね、まあいろんなこと話したりするんだけどねとか、もうだんだん顔がスケベ親父になってきて、
字が出たっていうかそうそう、
ああこいつは絶対にスケベだなと、
まあね、
でその直後に事件が起きましたから
、まあ本当にスケベであること
ね、スケベだ、実証されたというね、もうだからそれぐらいの、なんかこうなんかベタでもいいから、突っ込んでてこうなんか引き出すぐらいのいやらしい質問をね、する記者はね、事件とかの時には結構いるんだけどね、社会部的なところにはね、政治部は全然いないね。
政治部ってやっぱあれじゃないですか、そのネタをもらったりしなきゃいけないから、そのやり取りの間にこうもうあのなんですか、だから寝頃になっちゃうんじゃないですかね。
だからそのそれがそれこそ上杉隆的に言う記者クラブ制度の弊害でしょ、ね、だからやっぱ今こそそこら辺を変えていかなきゃいけないんだけど、まだそれは突破口はできてない。
あ、どうなんですかね。2つやればいいじゃないですか、じゃあもう
いやいや、それはほら、だから開く方が決めることだから、うん、ね、ええ、で取材あの他のフリーランサーが取材に行ったって、うん、それは記者クラブに発表するからあんたの知らないよって、うん、要するに門前払いでしょ。それで、まあ、何かあの自分たちにとってプラスに働く人だったら使うかもしれないけど、そうでなかったらそれはノーコメントでしょ。だから逃げられるようになってるんだよね。
なるほど、ね、一応じゃ あの記者会見はしたぜと。
そうそうそう、
で、あのちゃんとあの記者から質問も受けるよと、うん、さあおいでよって、で
一種の免罪符になっちゃうんだよ。
そうですね、
だから記者クラブ制度の悪さね。
うん、いいところもあるはずですよ、
ね、いや、だから記者がいいんだったらいいのよ、これが、だから例えばさ、そのさっきのブログ市長じゃないけど、独裁はいいのか悪いのか、ね、独裁者が優れた独裁者だったらこんないいことないじゃないですか。
そうですね。
ね、
そうです、そうです、
ね、で大抵の場合がどっかでおかしくなっちゃうから、まあ、独裁政治っていうのはおかしくなっちゃうだけの
話で、独裁政治が悪いわけじゃないからですね。
そうそうそう、
まあ、中国にしても一党独裁が悪いわけじゃないんですよね、うん、それが機能しなくなったり、あの権力って必ず腐敗してしまうんで、うん、その時に
そうそうそう、あってだから、うん、その殿様の質なんだよね、
う
ん、
そうですね、まさにそれですね。あの江戸時代の
江戸時代の
そうそうそう、
だから名君って言われる人が出てくれば、うんうん、そこはいいわけだ。
ものすごくうまくいきますよ ね、
うん、で悪いやつが出てくるとひどいことになっちゃ う、うん、そ う、 そ う、 そう、で記者クラブだって、うん、いい記者が揃っている、
うん、
でだったら多分ねものすごくいいと思うよ。
あ、でもどうでしょう、だからいい記者がいい記者がいい記者じゃなくなっちゃうんじゃないですかね。
いや、だからいい記者が出てきた試しがないでしょ。
ああ、そうなんですか。
うん、例えば、全然話違うけど、ね、あの竹槍事件ってあったわけですけど、
はいはい、竹槍事件、
戦争中にね、で、あの毎日新聞の記者が、
うん、
ね、竹槍じゃあの飛行機を落とさないから、
うん、
ね、軍艦作れ飛行機作れと、
うん、
ね、これは要するに海軍の側の、
うん、
意見を、うん、まあ、代弁して書いたわけです、うん、でそれを読んだ東条英機は烈火のごとく怒って、
う
ん、この書いた記者は誰だっつって、
うん、
で調べて、
うん、
でその記者はもう結構な年だったんだけど、
うん、
無理やり兵隊にとって、最前線に送って殺そうとするわけだよね。
おうおうおう、
ね、でところがその、まあ、途中海軍がそれは待ってくれっつって、うんうん、まあ、結局その記者は、
うん、
まあ、あの戦争に行かずに済んだわけだけど、おうおう、その記者を、兵隊に取るために、
うん、
口実として、
うん、
その年齢の人たちを一斉に一度取らなきゃいけなくなるわけ、一人だけ取るわけ
じ
ゃない
。そうですね、
なもんだからとばっちり食らった何十人って人たちが、
うん、
あの要するに中年なんだけど、
うん、
戦争に行かなくていい年の人たちが、
うん、
急に校長先生とかなんだけど、
うん、
取られちゃって、でその記者は、
うん、
そこから海軍がうまいこと手を回して、
うんうん、助けてあげたんだけど、
だけど残った人たちはみんな硫黄島に遅れちゃったんだよ。
あら
でみんな死んじゃってるんだけど、だそんなこともあって、でそれをねよくね、
うん、
美談としてね、
うん、
その記者が命がけで、
うん、
そのメッセージを伝えたんだというような、
うん、
まあ、トーンでやってるわけで、映画とかにもなると、その記者のね、うん、あの役は加山雄三とかがやるわけだ、
2枚目がね、
東宝映画軍閥ってやつがあって、
はいはい、
ね、でこのあの小林球児が唇ブルブル震わせながら、
うん、
あの東条英機の役なんだけど、怒ったりするシーンがあるんだけど、ちょっとまた見たくなりましたけどね、もう10回ぐらい見てますけど、でもうところが、
はい、
もうそれは結局リークなんだよね。海軍側の立場をただ表明したわけでしょ、
うん、ええ、
だからね昔からね、
うん、
日本の新聞は、
うん、
自分たち の、
うん、
その目や耳や、
うん、
足やっていうそういうものを使ったんじゃなくて、
うん、
だからリークの代弁者でしかないよね。
ああ、なるほどですね。
だから本当の意味でのジャーナリストなんてほとんどいないよ。
どうなんですかね、その大きい権力になっちゃったりしてるじゃないですか、大きい会社に、うん、でも大きい会社じゃないとほらこう広く伝えられないじゃないですか。
もちろん。
でも今はそれがいわゆるそのインターネットもあるあって、うん、そういう市民記者
ね、俺たちみたいなチンピラが出てきてるわけだよね、
うん、まあまあじゃ あ, のあんまりシリアスなあの社会派なことはやりませんけどね今のとこ。やっぱどうなんですかね、体力的にやっぱやっていけないとかもあるんじゃないですかね。
いやでもね、今回はですよ、
はいはい、
人が死んどるわけですよ。
しかもものすごい数、
もうひょっとすると2万を軽く超えると言われている人が、これもうわずか数時間のうちに命を失うような未曾有の大災害が起きてるわけで、これはね、
うん、
そこら辺で1人2人殺される事件とわけが違うわけでしょ。
そうですね、
もう戦争なんですよ、でこれ国家の一大事であるから、
うん、
ここはもうみんなが真剣にならなきゃいけない時期なんだけど、
うん、
もう1週間経って、うん、どうですか皆さん、もう嫌になってきてるでしょ、そのテレビとか見てて、うん、もう同じような映像の繰り返し、うん、CM になれば AC だ、うん、ね、うん、で熊本は夜になったら AC とパチンコのオンパレードですよ
はい、はい、
うん、熊本市民はね、うん、本当誰も怒らないからね、うん、あいつらに石つぶて持って投げろって言っても絶対投げないからね、
まあまあそうですね
それだったら玉拾って、じゃあちょっと何個か拾ってそれでうちに行こうみたいな
まあむしろそっちですね
そんなやつしかいないからダメなんですけど、はいはい、でともかく大変な時期なんですよ、ここはもうちょっとね、うん、俺たちはね真剣にならなきゃいけない時期なんだけれど、うん、今あのテレビの低たらくのおかげで、うん、だんだん見るのが嫌になってきて、うん、はっきり言いましょう、もう飽きてきてますよ、この地震報道に、
もしくは原発の報道に対して、う
ん
う
ん、何の怒りも何にもないですよ、うん、で例えばその何、コンビニから電池やら、ええ、いろんなもの水やら何やらが一斉になくなりました、米も一斉になりましたなくなりましたって、うん、どっかで呆れ返って、うん、バカだねこいつだとか思いながら見てるだけで、うん、なんか一種の劇場犯罪のものすごいでかいやつを、なんかこうただ呆然と見てるだけみたいな風になってきて、これは多分より一層日が経つにつれて、うん、その傾向は顕著になっていくはずだと思うんで、これはね、うん、大変なことですよ、うん、これ要するにいよいよそうなると日本人本当にみんなお前らバカだろうっていう、うん、本当にバカですっていうね、うん、ことになっちまうような気がするけどね、うん、だからここでやっぱりみんながこう
意識を
変えないと、うん、でマスコミはその意識を変えさせないようにしよう変えさせないようにしようというどうも意図が働いてるような気がしてならん、なんかそれはその政府のね、うん、なんか入れ知恵でやってるのかどうかは知らんけれど、うん、放送局とか新聞社の上層部というのは確実にその、まあ、政界と密接に結びついてるし、下手するとフィクサーなんて言われてるやつも出てくるわけで、うん、いろんな絵を描いてるやつは多分おるんだよ、うん、でそうなるとなるほどなっていう気はしないでもない。国民にありのままの情報をもし今伝えたとすれば、うん、やっぱりね、やっぱその怒りのね、うん、まあ、その矛先っていうか、どっかその怒りっていうか、沸点まで達して、うん、なんかしなきゃっていうふうになってくると思うんだけど、今、どうもそうじゃないように、そうじゃないように、で、関係ない東京で、うん、その停電をするかしないか、するかしないかとか、その持ち回りとかね、なんか、あれもなんか、そうそう、煙幕の一つなんじゃないかな。
当事者意識を持たせつつ疲弊させたり、ちょっと問題意識を先に別のところにすり替えたり、
あとは原発がなくなると、うん、ね、うん、もう大変なことになるんですよと、うん、ね、だからこうなってと当然がぜん今元気を出してるのは反原発の人たちは今元気じゃないですか、うん、ね、でそれを抑えるには、うん、そうは原発を反対するのはええけれど、うん、なくなったらこうなるんぜと、
ね、お前電気ほら電気ないと不便だろ
不便だろ、夜暗いぞと、うん、ね、夜止めなくていいのに止めてるわけでしょ、うん、ね、でこうそこら辺のね、うん、いやらしさですよ、
あれですね、なんですかね、例えばこう中国ってもっと分かりやすいじゃないですか、
ああ、
うん、もうね、うん、ネットを規制して、ああ、ね、まあ、もともと人権のない国ですから、うん、ただそれよりもっとはるかに高度なこう やり方で骨抜きにしてるってすごいですね、
中国はほら、うん、中華料理を見れば分かるように、うん、酢とかいろいろ使って、ね、味がはっきりしてるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、
オイスターソース炒め
バーンとね、
まんまだなおいっていう、
ね、もう白ご飯が欲しくなるような、でやっぱ日本料理は、ね、こうはんなりとした
淡い
味付けで、目で楽しむっていう、ほら電気が消えているよっていう電気が来ないだろとかね、
分かるね
分かるねっていうね、まず目で楽しむっていうそこから来るわけじゃない、ね、はい、だからそういう和食のね、なんかね、何かがあるね、
いわゆるこう洗練化されて しすぎてるっていう、
そうそう、だからそれがほら味がさ薄いのか、うん、出汁が効いてないのか、うん、なんか分かんないけど、うん、まあそういう風に盛り付けられたら、うん、美味しいんだろうなとか思って、うん、そうそう、なるほどこれはやっぱお金持ちはこういうもの食べてるのかなとかってこう騙されて食ってるようなもんで、本当の庶民はもうちょっと味付けが濃い方が好きなんだけど、なんか薄味に騙されてるような気がする、 うん、だからやっぱあの留置所に入ったら分かるけど、留置所に入ると飯が薄いわけだ。飯ってあの、味噌汁とかが、
あ、塩分が
塩分がね、ああやって騙されるんだよね。
何がですか。
なんとなく自分の立場っていうのは、あ、これでいいんだみたいな、 あれやっぱね、これからみんな味付けを濃くしよう。
俺は割とあの 薄味ですけどね。
だからこうエアポート成田がこういろんなものに騙されたり、家庭内でいろいろ問題が起きたりするんではないのかっていう、なんか小さいとこ縮図がここにあるような気がしてきたな。
それは多分間違ってます。違います。あれは洗練家じゃないですか。
ああ
結局あの長生きするためにとかいろいろ考えてそうなって、あの要するにこうら気遣いってあるでしょ、日本って。
あ
日本人の気遣いが結局そうなってしまうわけじゃないですか。
あ
よくあのほら、
まあ、別に薄味の話はまあいいんだけどね。
そうですか。なんかちょっと自分に矛先回ってきたんで激しく反論しといた方がいいかなと思って。
それはあくまで比喩として、あの出した話で、どちらかというと東北とか地域は味濃いからな。本来は
まあまあいいんですけど、
そんなことはないぞって言われるような話なんだけど、
まあいいんですけど。
まあね、でもね、あの本当にね、あのいわゆる樹木をね、あのそがれてるわけじゃないけど、もう本当にフィルターのかかった、あのものを見て、でそのバイアスのかかった発言を聞いて、でなんとなく不安は不安だけど、でもあのなんとかなってるし、あの別になんじゃないし、みたいな。でそこにこう今度あのメディアが、現地の球場を伝えてくるから、そうすると、まあ、何かしなきゃっていう、で、まあ、もちろん募金とか、物を送ろうとか、
善意ですね、そこは。
でそのみんなみんなそれであの庶民感覚としてその一つに今あの薄い本当底辺の部分で、日本が今一つになっていますなんてね、俺も言ってるけど、あのもう腹の中で全然そんなこと思ってないんですよ、私は。
はいはいはい、
言わなきゃ盛り上がらないから。
まあまあ盛り上がらないというかですね、
はい、あっちの番組はほらあの善人を演じてるだけだから、本音だとそんなことない。やっぱりね、いまだにね、あのね何の関心も示してないやつがね山ほどいるし、
まあいますね、
それで
私の周りにもいます
よ、であと何そういう現地に物を送ろうと言って本当にあの汗を流して、頑張ってる人たちがいるんだけど、その人たちのね、その、まあ、例えば熊本でなんかでもそうだけど、顔ぶれを見ると、あ、いつもの人たちだっていう。いつも頑張ってる人たち、ボランティアとかで、ね、で名前を見ると、あ、またこの人、別にそれが嫌なんじゃないんだけど、またこの人たちだけかと、他の人たち出てこねえのかと、
他の人たち今頃パチンコしてますよ。
だからそんななんだよ。だから一部のやつなんだ実は、であの一部のマスコミ、あと一部の市民だよ、それが熱くなってるだけで、実は周りはそれほどじゃないんだね、実際ね。
意外とですね、
だこれが本当に熱くなるような形になっちゃったら、本当に暴動が起きるもの、そう起こさせないよっていうふうにしてるのがやっぱり今の日本のメディアだと思うけどね、だから手先だな、そういう意味で言うと。
なんかですね、
なんか でさっきも言ったように、殿様が良ければいいわけですよ、殿様が良ければ別に、殿様が良ければ多分メディアも良くなるんだよ日本は、で殿様がバカだと、メディアもバカになるんだな。
いいってなると基準が分かんないですけどね、でもね、
少なくとも、俺はまあいろんなところで言ってるけど、こういう困ったその局面に、
困難な時は
、もうね、その先制集中最大限という、この三原則が必ずあると思ってるんだけど、それがまずできること、それを短時間に決断できる人じゃないとダメだと思うんだけど、じゃ あの今そうかどうかっていうとまるで違う、本当にあの絵に描いたようなさみだれ式、
まあ、ごてごてごてごて、
あの原発のあのやつを見てればわかるんだけど、ね、あの消防車使いますってとこまで一体何日かかったんだと、水まくのに、で消防車使うのはまあよしとして、で最初自衛隊のなんか特殊消防車を出しましたって、そんなんで足りるんかいなと俺まず本当に思ったね、 消防車が出るって聞いた後に、うん、確か東京消防庁にもなんかすごい消防車があったし、う
ん、
あ
のハイパーなんたら高いやでしょ、
うん、で横浜も確かあったよな、うん、俺あの レスキューっていうね雑誌があるんですよ、うんはいはい、あれ愛読してるもんですからあの全国の消防車図鑑とか持ってるんですよ、
まあ、結構なね
結構、ま、マニアックな好きなんですよ、はいはい、あこれがあなるほどなとか森田のポンプでねとかなるほどねとかやっぱ世界のシェアだねとかそれで大阪にもあるって知ってたんだけど、なんで使わないんだろうなと思ってたんだよ、うんうん、そしたら東京 の、あのレスキューに、うん、あの出動命令が出ましたって言って、うん、で行って、うん、あそんで頼むかいなと思って、うん、だって原発が何、まあ、1から6まであっ て、でみんなとりあえず冷やさないかんみたいな話になってるのに、足るのとか思ってたら、うん、そしたら途中から大阪にも応援がとか、横浜にもとかっつって、うん、でかき集めてるわけでしょ、う
ん、最初に出せよって
最初から出しゃいいじゃんね、うん、
で戦車もだってあれでしょ
そう戦車もだからその瓦礫を片付けるのに普通のブルドーザーじゃ
無理
だその危険だから、うん、密閉性があって、うん、その放射能とかの遮蔽、性能が高い、うん、戦車で、うんまあ、しかも馬力がすごいからね、うん、でそこにあのブルドーザー的な板がつけられるので、それで やろうと、
うん、いうのをもうつい先日ですよ昨日とかするぐらいの勢いで
そんなものはそんなものは最初から出動準備もう出動命令だろ、
うん、
もうあの待機しといてくれっていう話じゃない、うんうん、なんで後からそんな次から次へと
段取り悪いっすよね
だからそうなんだよ、あだからね、うん、あの間違いないね今回のね、うん、官内閣、うん、トッピング内閣
トッピング内閣
ええ、後からトッピングするの
あ
で味が分かんなくなる、うん、最初から定食にしとけよ定食にね原発なんていうの、 あの消化定食でいいから、ね
原発消化定食、
ね、でもうあのフルコース で全部揃えてもらって、とりあえずもう出しましょうと、うんね、であ余ったなら食わなきゃいいだけの話だから、うん、それぐらいの感覚がなぜないんだろうかっていうね、でほら一部報道で言われてるじゃないですか、アメリカがいち早く、うんね、この原発はもうこうなったらもう無理よと、うんうんね、だから冷却剤をその投入せないかんでしょうと、うん、でそのためのノウハウを持ってるから3マイル島であのアメリカが経験してるから、でその専門家を日本に派遣しましょうと、うん、打診があったのを日本政府が断ったと、
いやいやいやっつって
、うん、でそれはその裏には、うん、あそこの原子炉を、うん、その冷却剤入れちゃうともう廃炉にしなきゃダメだと、
まあそうですね、
ね、うん、でそれをそのなんとか、
うん、
使いたい使いたい一生懸命あんだけお金かけたから
いろいろ反対があったらうまいこと抑え込んできたのにってで
それを、うん、誰か専門家が言ったんだと思うよ、でそれを鵜呑みにしてる、だって菅直人がそれを判断できるとは思えないもん、
うん、
でそれはどういうやつが、うん、どの段階で進言したのかっていう記録がどっかに、ね、欲しいんだよね、
あ
そんなのが全然そのマスコミは追及しないし、うん、出てこないでしょ、
なんかでどっちなんですかね、あの一部にはその中を見せたくなかったという話もあるんですけどね、
まあそう、それもあるかもしれないけど、うん、でもそんなこと言ってられる状態じゃないわけでしょ、
そうそうそうそう、
で実際にほらどっか福島のどっかの市長さんとか、
うん、
ね、あの事実、うん、そういうことがあったのは私らも早く知ってまして、うん、もう非常にあの怒り心頭ですって、うん、あれだけの立場の人が言うんだからこれは本当でしょ、
う
ん、
まあそうですね、
なんちゅう愚かなことをね、やってきたのかあの勘なことはっていうね、うん、
しくりましたね、
あ、うん、トッピング野郎、
なんで最初にまずじゃ あのそのそういう戦車とか、
うん、
74でしたっけ、74
式、ね、
74にこうやってつけて準備しとけよって、うん、瓦礫が出るかもしれないから、うん、消防署も全部集めとけ、とにかくでっかいやつっつって、うん、で自衛隊にもちょっとなんか全力で頼む、
例えばね、うん、そういうなんか防護するような性能がなくて、
うん
ね、それをなんとかもうあの急ごしらえで改造して、うん、それに3日かかりましたとかっつんだったらその努力は買うんだよ、
うん、
そうじゃねえんだもの、うん、
やっぱちょっとね瓦礫ちょっと無理だわって
そうそう
持ってきてって
なんかね後から言ってくるバカがいるじゃない、うん、なんか、うん、何が足らないか何が足らないって言って、うん、もうそれだよね、
うん、
最初から出しとりゃバカっていうね、
そうそうそう、
あれはね、うん、こんな俺たちみたいな素人にこれだけバカにされてんだから、
うん、
相当専門家からは実はバカにされてるだろうな、
でしょうね
これは
段取り悪いもんな、
一生懸命やってるなんて思ってる人は多分いないよ、本当の専門家は、うん、御用学者は別として、うん、だからねこれはね、これいつ終わるんですか、大体この原発のは、うん、だってね、評論家が、
はいはい、
出てきて、ええ、あれ何あの土曜日の夜にやってたあの安住紳一郎とビートたけしさんがやってた夜ね、あれでもうオープニングでもうビートたけしが久しぶりに本物の毒舌を吐いてるよね。
おらしいですね。
ね、何あの日本人はどうしてこんなにつまんねえあのかっこ悪いやつになっちゃったのかなと、うん、ね、死体からこう物盗んだりかっぱらやったり、あんなものはもう、うん、あの撃ち殺してしまえと、うん、テレビでもうよく言ったと思ったよ。で俺はもうあの思うんだけど、今この状況は戒厳令を引かなきゃダメですよ、うん、ていうかもう最初から戒厳令なんだけど本来、うん、特に被災地には戒厳令を引きます、うん、ね、でともかく軍隊、うん、警察、うん、消防、うん、そのもう総力をともかく集中させる、うん、でそこで住民に対しては、うん、その3日間だよ、その3日間のお約束ですよ、うん、3日間待ってくださいと、うん、その間に必ず救い出します、うん、でもちろんその緊急指定があるものは直ちに24時間体制でやってます、うん、でその上で、うん、ただし皆さんは夜間は外に出ないでください、うん、その不要不急、うん、必要じゃない時は、うん、もうともかくじっとしててください、うん、ね、出ないでください、うん、なぜかっていうと、うん、犯罪とか、うん、いろんなことが起きる可能性があるから、うん、ね、その夜出てきてうろちょろしてる人は大体悪いやつなんだ大体、
うんうん、まあ、そうですね、
ね、
なんか闇夜に乗じてたからね、
でしょ、はい、だから出てくるなと、うん、でそこで警察だとかがちゃんとそこでもう
抑えて、
そうで、それは何のためにあるかというと、うん、国民の財産を守るためなんですよ、うんうん、で現にいろんな商店だとかが壊れちゃって、うん、そこから何あの
宝石とか
かっぱら、ね、全財産なくなったなんて、うん、ひどい話じゃない、うん、ね、そういうことが
起きてしまったっていう、
そうそう、だから最初報道でさ、うん、日本人は本当にあの秩序正しくて、うん、素晴らしいって言って外国から褒められたのに、うん、今とても褒められる状況じゃないんじゃない、ないでしょうね、そうしちゃってるのは、うん、その治安を守ろうというところまでの権限が警察とかに与えられてないというか、うん、そのやっぱその出てくるなっていうきちんとしたそういう戒厳令的なものを引かなかったっていうのがそもそも の、うん、あの間違いで、
しくじり、
うん、はい、でその緊急性とかなんとかっていうのが全然出てこなかったわけでしょ、でそれはね、あ、もう大失政ですね、
そうですね、
うん、これだけの被害が出てるんだから、うん、これはやっぱ非常事態宣言が当然のこととして、うん、まあ、戒厳令という言葉が適当じゃなければそれに準じた言葉で、うん、ともかく夜間外出はお控えくださいと、うん、もし、あ、猫が鳴きました、うん、はい、もしなんかそういう夜出てきて、うん、泊まれって言って泊まらなかったら
撃っちゃうよ、
もう撃っちゃうよと、うん、あのそれぐらいのことをしなきゃダメですよね、うんうん、で今からやったっていいと思うけど、
もうちょっと
遅いわ、
ごですね、
まあ、ともかく本当にあの何かにつけて、うん、あの熊本弁で、ね、おろよかもう こんなおろよい内閣はないね、
あ、ちゃんからだな
もうダメなね、うん、ダメな会社の社長のことを熊本弁では、ね、テレット会社の社長と言うんですけど、はいはい、本当にテレットすんなよっていうね、うん、もう何なんですかねで、カンナオとは何、もう記念式典の時しか出てこないわけ
出てるんですか、
なんか知らないけど、で枝野は相変わらず眠たそうだし、
うん、そうそう、きつそうな感じですね、
他の内閣は何しとるの大体海
江田出てるじゃないですか、
あ、ちょろっとね、うんうん、あ、戦国は何なのあれは、え、戦国は
あの人もだいぶ体きついでしょ、
いらないよな、
うん、まあもね
でもほらそのこの際自民党とかも ね、あの仲間に入れてやれよっていう話をこの間したけれど、その後に呼びかけてたらしいけど、
うん、おっしゃーもん
あの段階ではダメよ、うん、最初だもん、うん、最初にスクラム組もうやっていう風にしなきゃいけないのに、うん、もうそりゃこれだけダメダメダメのそのテレッとしてる、うん、そのトッピング内閣のダメ盛りがこれだけ分かってる状態で、うん、それの仲間に入ろうっていう渦中の繰り広げるバカいないよね、う
ん、いないですね、
だからもう本当に必要な人材をも活用できない状況に今あるというね、うん、で国民はその中でなんかぼんやりしていると、
う
ん、
そうですね、ね、
これで果たして良いのでしょうかとい う、うん、ところまで今回はお話を、はいしておきました、
はい、
今日もまた50分超えの、
はい、あ、本当ですね、
すいません、また鼻が詰まってましてね、お聞き苦しいと思いますけどもね、よく最後まで聞いたね
ありがとうございます
、というわけで、FMC では、
はい、
なんですか今度20 27日、
27日土曜日、日曜日ですね、3月の27日、
ですよね、
3月27日日曜日、
日曜日に、昼3時から銀杏北通りバーコロンで、
はい、
QIC の生放送をやるらしいじゃないですか。
おお、やるらしいんですか。
やるらしいですよね。で、詳しいことは何にも決まってないんですけど、はい、やるらしいですよ。
マジですか。
はい、で、チャリティーだそうです。
チャリティー、
はい、で、お金をいただくんですけど、チャリティーなので、で、なんかそれがいくらなのか私がちょっと決めかねてるんですけど、最初の打ち合わせの段階では、なんか3000円ぐらいなことを言っていたと思います。3000円で、なんかセルフサービスだけの飲み放題的なものがついているやに伺っております。
人来ないと結構きついですね。
で、その3000円のうちの、なんか半分をチャリティーに持っていくという、なんか気合の入ったことをマスタード鶴田氏が言ってたんですけど、その後どうなったのか
連絡つかず、
昨日一昨日結婚式で一人しかなんかに
言ってて、日記上げてた、つぶやいてました、
だからちょっとまだちょっと打ち合わせてないんで、はっきりとしたことは言えないんですけど、
はい、
とりあえず27日にあるらしいので、
はい、
まあ予定の入ってない方は、はい、とりあえず
予定があってもよければこちらの方に振り返っていただいて、
お国のために、
はい、
日本よ日本というね、
はい、
まだ守れるぞ時間はあるぞドドンガドンっていうね、
タイトルなんですか。40
代後半以上の人だけが分かるフレーズをこうつぶやいてですね、今日のご挨拶に変えたいというふうに
ご挨拶長かったですね。50何分の挨拶してますよ。
思うわけですけれど、はい、あと、はい、ですね、FMC の、はい、QIC で流れる怪しい CM も、今回いろいろと新しく作るつもりなんです。
あ、 AC か
AC 系のやつを
かディアゴスティニーか
いろいろプランがもう流れてますんで、
はい、
どうぞご期待いただきたいと思いますけどもね、
はい
はい、というわけで、今日もお送りしてまいりました日本救国放送、いかがでしたでしょうか。何を語ったのかもう喋っていきながら途中で忘れていくので、
はい、
後で聞き直して愕然とするかもしれませんでもノーカットです。
はい、
それではこちら、熊本市ハケミヤにあります、スタジオハケミヤから、この間事件現場が近くにあるんですよ。
ちょっとその話はまた別なんですけど、
そういうわけでお送りしてまいりました。それではまたいつお会いするか分かりません
か。まあ分からないですけど、
ね、また近いうちにお会いしたいと思います。
はい、
ではごきげんよう。
ごきげんよう。